新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は4月の11日木曜日です。今日のニュースいきましょう。 SBIVC トレードがトラスト導入、ビットフライヤーとコインチェックへ出向可能に、逆に両取引所から入庫できる時期未定。スイのミステンラボ、初の Web3 携帯型ゲーム機スイプレイ OX1 販売へ。米 SEC ユニスワップラボに強制操作の可能性警告。アスターのアスター ZKEVM でネットワーク巻き戻し発生、一部資金がロック中。ステップンがコミュニティへエアドロップ実施、46億円相当の FSL ポイント付与。香港で初のビットコイン現物 ETF が4月に承認か、情報筋。ネイピアファイナンスがポイント配布プログラムラマレース開始、 TGE に向け。メタマスクでエアドロップ資格が確認可能に、 NFT 提案機能も実装。アイゲンレイヤーがイーサリアムメインネットで正式ローンチ、アイゲン DA とともに。 L1 ブロックチェーンサーガメインネット立ち上げ、独自トークンサーガエアドロップへ。ビットバンクとビットポイント、暗号資産における期末時価評価額課税の適用除外の申し込み受付を開始。一つ目のニュースは SBIVC トレードがトラスト導入というニュースです。国内暗号資産取引所 SBIVC トレードが現在利用しているトラベルルールソリューションシグナハブに加え、新たにトラストを導入することを4月11日正式に発表しました。24日より導入するということです。 SBIVC トレードが新たにトラストを導入することで、これまで国内業者間で採用するトラベルルール対応ソリューションの違いから、直接の暗号資産入出庫が行えなかったトラスト導入業者との送付受け取りを可能とする仕組みを同取引所で構築するということです。発表によると、 SBIVC トレードからトラスト導入業者であるビットフライヤー及びコインチェックへの出庫については、導入日より可能になるということです。ただし SBIVC トレードへの両取引所からの入庫については、現時点で実施可能時期は未定ということです。発表では入庫時期が未定の理由について説明はされていません。各社のトラベルルール対応につきましては、ご利用の各業者にお問い合わせくださいと SBIVC トレードは発表でコメントしています。なお、今回の発表と同日に SBIVC トレードと同じく SBI グループの暗号資産取引所ビットポイントが SBIVC トレードと同条件でのトラスト導入を発表しています。記事にトラベルルールについての解説を載せております。ぜひ合わせてご覧ください。
続いてのニュースは、スイのミステンラボ、初の Web3 携帯型ゲーム機、スイプレイ OX1 販売へというニュースです。レイヤー1ブロックチェーン、スイの開発を主導する米ミステンラボが、Web3 ネイティブ機能を備えた初の携帯型ゲーム機、スイプレイ OX1 をコミュニティイベント、スイベースキャンプにて4月10日発表しました。スイプレイ OX1 はゲーム開発企業プレイトロン製のデバイスとなっています。ただし、デバイスに依存しないゲームオペレーティングシステム OS が搭載されており、PC とモバイルの両方で Web3 と Web2 のゲームをプレイできるとのこと。なお、Steam、Epic Games Store、Good Old Games など、ほぼすべてのゲームストアとの互換性があるといいます。また、スイプレイ OX1 は2025年に世界中の店舗で販売される予定で、価格は500ドル前後になる予定とのこと。現在オンライン上でウェイティングリストへの登録が開始されています。またスイプレイ OX1 の公式サイトには、 Play on rewards and own your assets、 遊んで報酬を獲得し資産を所有しようと表記されており、人気のゲームをプレイできるだけでなく、ゲームプレイにより報酬が得られる可能性が示唆されています。ゲーム専門誌ゲームビートは、スイプレイ OX1 が ZK ログインとスイキオスク SDK を介したスイブロックチェーンの組み込みにより、ゲーム業界で初めてデバイスのアカウントシステムに直接接続された資産所有権を実現すると伝えています。なお、プレイトロンは約20人の従業員で運営されており、およそ1年前に1000万ドルを調達したといいます。同ラウンドにはサムスンネクスト、ポリチェーン、 サークルベンチャーズ、ミステンラボラが参加しています。スイはメタのブロックチェーン研究開発部門である DM の元リードエンジニアたちによって設立されたミステンラボ開発のブロックチェーンです。高い処理性能による高速なトランザクションと低い手数料で利用できることから高く評価されています。なおスイは昨年5月3日にメインネットがローンチしています。ちなみにスイは DM 開発の開発言語 Move を採用しています。またスイの他に DM の開発チームに所属していた元メンバーによって開発されているレイヤー1ブロックチェーン Aptos でもスイと同じく開発言語には Move が採用されています。なお国内暗号資産取引所では唯一 OK コインジャパンがスイのネイティブトークンスイを取り扱っています。
続いてのニュースは SEC がユニスワップラボにウェルズ通知というニュースです。米 SEC が大手 DEX ユニスワップ開発元のユニスワップラボに対する強制捜査の可能性を通知しました。このことはユニスワップラボがブログにて4月10日に発表しています。また同日にはユニスワップの創業者であるヘイデン・アダムス氏が自身の X アカウントにてこの件を報告しています。なおユニスワップラボが SEC から受け取ったのはウェルズ通知です。SEC が企業個人に対して法的措置を講じる予定であることを通達する公式文書です。SEC がユニスワップに対して警告を発した理由は、ヘイデン氏のポスト及びユニスワップラボのブログからはわかりません。しかし、大手暗号資産取引所コインベースの事例と同じく、本件についてもその理由はデジタル資産関連企業に米国証券法を適用しようとする規制当局のキャンペーンに起因していると考えられます。なお SEC はこの件についてコメントを控えています。米ナスダックに上場する大手暗号資産取引所であるコインベースと SEC の戦いは、デジタル資産が SEC によって規制されるべき株式や債券に似た投資契約であるかどうかという一つの革新的な議論にかかっています。SEC がコインベースやその他の企業に対して現在も訴訟を続けていることや、米国内で合法的に運営されている企業に対して明確な説明や登録への道筋を全く示そうとしないことを考慮すると、これはブロックチェーン上で技術を構築している最良の企業でさえ標的にしようとする最新の政治的努力であると結論付けるしかないとユニスワップラボは述べています。なおこの記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて過失編集したニュースとなっています。続いてのニュースはアスター ZKEVM でネットワーク巻き戻しが発生というニュースです。ポリゴン CDK 活用のレイヤー2ブロックチェーンアスター ZKEVM でネットワークの巻き戻しが4月10日に発生しました。イーサリアムで発生した利用具再編成が原因のネットワークエラーが生じたことにより発生したようです。巻き戻しの対象は4月6日から8日の間で、期間内のトランザクションの一部が取り消されたことが報告されています。利用具はブロックチェーンにおいて2つのブロックが同時に生成された際に発生するチェーン分岐のことです。それぞれのブロックに続くブロック数がより長いチェーンが正しいとみなされ、もう一方が削除されます。アスター ZKEVM で発生したネットワーク巻き戻しにより、当該機関に同ネットワークへトークンブリッジを行った一部ユーザーの資金が消失しているという報告が上がっていたものの、正確には資金は失われているわけではなく、引き出しに少し時間がかかっているということです。なお現在、イーサリアムとアスター ZKEVM 間で稼働しているネイティブブリッジは問題なく稼働しているものの、スターゲートやレイヤースワップなどサードパーティー製のブリッジについては現在調査中ということです。今回の問題は3月24日にポリゴン ZKEVM で起こったネットワーク障害と類似したものになるといいます。この件はイーサリアムの利用具によりシーケンサーに問題が生じたことが原因でした。なお問題を解決するためポリゴン CDK のアップグレードは4月8日に行われたといいます。このアップグレードに際してネットワークが数時間ダウンしたものの、現在では問題なく稼働しています。今回のアスター ZKEVM のネットワークの巻き戻しは、このポリゴン CDK のアップグレード後、ネットワークを再度同期する際に発生したものです。ポリゴン CDK はポリゴンブロックチェーンの開発を指導するポリゴンラボが提供するオープンソースのブロックチェーン開発キットです。イーサリアム上にゼロ知識証明を利用した独自のレイヤー2ブロックチェーン構築を容易にするために開発されました。アスター ZKEVM はこのポリゴン CDK を用いて開発されたブロックチェーンで、アスターネットワークと合わせてアスターエコシステムを構築しています。続いてのニュースは、ステップンが46億円相当のポイント付与というニュースです。ムーブ&アーン、動いて稼ぐ Web3 ゲーム、ステップンがコミュニティ向けエアドロップイベント、トレイルブレイザーエアドロップにて、1億 GMT 相当のポイント付与の完了を4月10日に発表しました。トレイルブレイザーエアドロップでエアドロップされたポイントは、ステップン運営のファインドサトシラボが提供するプロダクトと交換可能なポイント、FSL ポイントということです。今回 FSL ポイントはグリーンメタバーストークン GMT と1対1の割合での交換や、今後リリース予定であるミント、チケットの購入時に使用可能だといいます。 ちなみに 1GMT は現在日本円で約46円で取引されているため、今回エアドロップされた1億 GMT 相当の FSL ポイントを記事執筆時点で日本円換算すると46億円相当になります。トレイルブレイザーエアドロップの対象者はゲーム内で獲得できるステップンバッジ所有者及びステップンで展開されている NFT ステップンジェネシスニーカーズ所有者ということです。なおバッジ所有者は今月3日に実施されたスナップショットにて決定しており、ステップンジェネシスニーカーズ所有者は今月7日に実施されたスナップショットにて決定しています。バッジ所有者はステップン内の実績に基づいて FSL ポイントがエアドロップされ、ステップンジェネシスニーカーズ所有者については同 NFT の保有期間として設けられているティア1 24ヶ月以上、ティア2 12から24ヶ月、ティア3 6から12ヶ月に基づいて FSL ポイントがエアドロップされたということです。なお FSL ポイントを受け取るためには専用の ID となる FSL ID が必要となっており、今月29日までは同 ID の作成及び FSL ポイントの請求が可能です。また FSL ポイントと GMT の交換は同ポイントを取得した24時間後から可能となっています。続いてのニュースは、香港で初のビットコイン現物 ETF が4月に承認かというニュースです。香港にてビットコイン現物 ETF が今月中に開始される可能性があり、同 ETF の承認が来週に発表される可能性が高いと、この件に詳しい2名の関係者が語りました。この件が実現すれば、香港がアジアで初めてビットコイン現物 ETF を提供する都市となります。また業界の予想では今年中に同 ETF を開始すると見られていましたが、それよりもはるかに早いスケジュールとなります。関係者の一人によると、規制当局は承認プロセスを早めたということです。新型コロナウイルス感染症によるパンデミック時の規制、中国経済の低迷、米中間の対立により世界的な金融ハブとしての輝きを失った香港当局は、金融取引における香港の魅力を向上させるため、できる限りのことを行おうと躍起になっています。香港を拠点とする暗号資産運用会社メタルファの CEO であるエイドリアン・ワン氏は、香港でのビットコイン現物 ETF の重要性は、新たな世界的投資を呼び込むだけでなく、暗号資産の採用を新たに高みに押し上げる可能性があるため、広範囲に及ぶと述べています。ビットメックスリサーチのデータによると、米国では1月にビットコインの現物価格に連動する米国初の上場投資信託 ETF が立ち上がり、約120億ドルの純流入を集めました。ビットコインは今年 60% 以上上昇し、3月には史上最高値となる 73,803 ドルを記録しました。ちなみに10日には約6万9000ドルで取引されていました。2名の関係筋によると、中国本土と香港の資産運用会社の少なくとも4社が同 ETF の立ち上げ申請を提出したといいます。その二人と第三の関係者によると、チャイナアセットマネジメント、ハーベストファンドマネジメント、ボセラアセットマネジメントの香港部門も同 ETF の申請者の中に含まれているということです。なお情報筋はメディアに話す権限がなく、身元を明かすことを拒否しました。また香港証券先物委員会と先ほどお伝えした中国企業3社は、この件についてコメントを拒否しています。SFC のウェブサイトによると、チャイナアセットマネジメントとハーベストファンドマネジメントの香港部門は、暗号資産に 10% 以上投資するポートフォリオを管理する承認を今月取得しました。両社の親会社は中国最大手の投資信託会社の一つで、それぞれの資産は1兆元 1,380 億ドル以上を管理しています。中国本土では暗号資産取引が禁止されていますが、中国のオフショア金融機関は、香港での暗号資産開発への参加に熱心です。香港は2022年末に暗号資産先物 ETF を初めて承認しました。最大の ETF である CSOP ビットコイン先物 ETF は、運用資産が9月以来7倍に膨れ上がり、約1億2000万ドルとなりました。また香港を拠点とするバリューパートナーズもビットコインの現物 ETF の立ち上げを検討しているといいます。申請書を提出したかどうかは明らかにしていません。このニュースは新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集加筆したものとなっています。続いてのニュースは、ネイピアファイナンスがポイント配布プログラムラマレース開始というニュースです。ディファイプロジェクトネイピアファイナンスの主要開発元であるネイピアラボが、ソーシャルプログラムラマレースの開催を4月10日に発表しました。ネイピアファイナンスはカーブファイナンスの拡張レイヤーとして構築される予定の利回り取引の流動性ハブです。カーブファイナンスと連携し、デリバティブ資産のような今まで扱うことが困難だった資産をユーザーが取引できるようにする拡張機能サービスです。なおカーブファイナンスはステーブルコインの交換に特化した DEX です。同プログラムはネイピアファイナンスのローンチに際して実施されるポイント配布プログラムです。指定されたアクティビティをこなすことでネイピアポイントが獲得できるようになっています。なお同ポイントは同プロジェクトの独自トークン NPR のトークン生成イベントにて NPR と交換可能です。 今回の発表によるとネイピアポイントの総供給量が NPR の総供給量の最大 5% に相当するということです。また同プログラムではリーダーボードが用意されており、ランクが上がることで UI に表示されるユーザーのイラストもレアなものへ変化するということです。このイラストは同プログラム終了時に NFT としてミントできるということです。発表によるとラマレースはネイピアポイントの配布を通じてネイピアファイナンスとカーブファイナンスのエコシステムへのユーザーの貢献が適切に反映されるように設計されているということです。今回開始されたラマレースはチャプター1からチャプター5まで用意されています。チャプター1では主にウォレット接続やソーシャルアクティビティを通じてネイピアポイントが獲得できるようになっています。それ以降のチャプターではネイピアファイナンスにて LST リキッドステーキングトークンや LRT リキッドリステーキングトークンを保有すること等のアクションを通じてネイピアポイントが得られるということです。なおプログラムに進むにつれて獲得できるネイピアポイントは減少するということです。ネイピアラボは昨年11月プレシードラウンドで約 1.5 億円の資金調達を完了。同ラウンドにはカーブファイナンス、ディファイラマ、コンベックスファイナンス、リクイティなどの著名なディファイプロジェクトを中心に国内外の投資家らが出資参加しました。なおネイピアファイナンス開発をリードするネイピアラボは日本人起業家の細江川祐介氏が起業したドバイ拠点の企業です。
続いてのニュースはメタマスクでエアドロップ資格が確認可能に NFT 提案機能も実装というニュースです。 Web3 ウォレットのメタマスクがオンチェーン API 提供のデイライトと提携し、ユーザーがエアドロップの適格性を確認できるサービス提供を始めたことを4月10日発表しました。これによりユーザーはウォレット内でエアドロップに関する資格を確認できるようになりました。具体的にはメタマスクポートフォリオのエクスプローラーページのエリジブルエアドロップスから確認することができます。またユーザー情報をもとにおすすめの NFT が提案される機能も追加されました。具体的にはユーザーがアローリストに登録されているかや関連したトークンを持っているかなどの情報をもとに、過去にミントした NFT のクリエイターによる NFT やフォローしているインフルエンサーが関わる NFT などがトレンディング NFT ミンツに表示されるといいます。なお同機能はマルチチェーン対応しており、イーサリアム、オプティミズム、アービトラム、ベース、ゾラ、ポリゴンでサポートされています。メタマスクへは2月オンランプ機能ロビンフットコネクトが統合され、メタマスク内からロビンフットコネクトを通じて暗号資産の購入が可能になっています。なおオンランプとは法定通貨を暗号資産に変換することです。また同月、暗号資産の保護機能であるセキュリティアラートがイーサリアムの他にリネア、BNB チェーン、ポリゴン、アービトラム、オプティミズム、アバランチで利用可能になったことも発表されています。
続いてのニュースはアイゲンレイヤーとアイゲン DA が正式ローンチというニュースです。イーサリアムベースのリステーキングプロトコルアイゲンレイヤーがイーサリアムメインネットで正式ローンチしました。アイゲンレイヤーのブログから4月10日に発表されています。また同時に独自の DA データ可用性レイヤーであるアイゲン DA のリリースも同日に発表されています。アイゲンレイヤーはリキッドステーキングサービスを利用することで得られるトークン LST のステーキングを可能にするプロトコルです。例えばリドファイナンスにイーサリアムをステーキングすると得られる ST イーサなどを預け入れることで利回りが得られるというものです。またリステーキングされた LST を L2 ブロックチェーンのような他のブロックチェーンのセキュリティに利用可能にするという構想があり、その革新性から正式ローンチが行われる前から大きな人気を集め、分散型金融の中で第2位に相当する高い TVL 預かり総資産額を誇っていました。今回発表された正式ローンチによりアイゲンレイヤーは以前より構想していた LST を用いたセキュリティサービスであるアクティブ検証サービス AVS のサポートを開始しました。これによりユーザーは自身の LST を AVS にステーキングすることでセキュリティサービスに参加可能になるということです。またアイゲンレイヤーの初めの AVS としてアイゲン DA がリリースされています。アイゲン DA は高いスケーラビリティかつ柔軟性のあるコスト設計や統合の容易さといった利点を持つ DA レイヤーです。現在アルトレイヤー、コンデュイット、カルデラ、ジェラートなどのロールアップアザーサービスを通じて OP スタックおよびアービトラムオービットに統合可能ということです。なお OP スタックはオプティミズム提供のオープンソースのブロックチェーン開発ソフトウェアです。またアービトラムオービットはアービトラム提供のブロックチェーン構築用ツールキットです。 DA データ可用性とはユーザーがブロックチェーンのデータが正当かどうかを検証する際にブロックのデータを実際に取得し利用可能にする機能のことです。これにより不正があったトランザクションを誰でも検証し異議申し立てできるためセキュリティが担保されます。また DA レイヤーはブロックチェーンにデータ可用性を提供するためのモジュールで L2 ネットワークに対し低コストで提供することを目的として開発されているものが一般的です。 続いてのニュースは、サーガがメインネット立ち上げというニュースです。独自 L1 ブロックチェーン開発用プロトコル、サーガがメインネットのローンチ及び独自トークンサーガのエアドロップ予定を4月9日に発表しました。サーガはスマートコントラクトのデプロイと同じくらい簡単に、開発者がチェーンレッドと呼ばれる独自ブロックチェーンを自動的に立ち上げられるプロトコルです。同プロトコルのテストネットが昨年10月にローンチされて以降、200以上のチェーンレッドが立ち上げられているといいます。なお、サーガにはチェーンレッドの他に、開発者がチェーンレッドを起動し維持する場所であるプラットフォームチェーンと、サーガのセキュリティ及びサーガ発行元であるセキュリティチェーンがあり、全部で3つの要素で構成されています。そして今回ローンチされたメインネットは6段階に分割されており、今回はその第1段階目としてセキュリティチェーンの立ち上げに取り組むということです。なお、第1段階におけるチェーンレッドとプラットフォームチェーンは、サーガの財団のバリデータによって運用され、セキュリティチェーンについては外部の分散型バリデータによって運用されるということです。ちなみにチェーンレッド、プラットフォームチェーン、セキュリティチェーンはコスモスが提供するアプリケーション固有のブロックチェーンの作成をサポートするツールコスモス SDK を使用して作成されているといいます。またメインネット立ち上げに伴いサーガでは数ヶ月以内にサーガのエアドロップを実施予定ということです。続いてのニュースは、暗号資産における期末時価評価課税の適用除外の希望者への受付が開始というニュースです。国内暗号資産取引所ビットバンク及びビットポイントが、法人における暗号資産の期末時価評価課税の適用除外の希望する顧客に対し、申し込み受付を開始する旨の通知を行いました。ビットバンクは4月2日、ビットポイントは4月4日にリリースを出しており、両者ともに本件についての問い合わせフォームを公開しています。ビットバンクは同希望者が期末時価評価課税の適用除外の一定の要件を満たしているかを確認し、JVCEA へ情報提供を行うと伝えています。またビットポイントでは申し込み条件として法人であること、同社の法人口座開設済みもしくは開設予定、同社の取扱い済み暗号資産であること、暗号資産の1年以上ロック可能であること、暗号資産を3000万円以上保有していることを挙げています。なお、3000万円未満の場合でも受付できる可能性があるともビットポイントは伝えています。またビットポイントでは手数料無料としています。ビットバンクでは手数料については記載がありません。なお、ビットバンクの発表と同日、SBI VC トレードとコインチェックも本件についてリリースを出しています。ただし、SBI VC トレードは手続き方法の詳細が決まり次第の案内としています。またコインチェックは現状で希望者の通知について整備中により受付していないということでした。記事に法人における暗号資産の期末時価評価課税についての解説も載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、本日のニュースは以上となります。そして一つお知らせがございます。新しい経済とくださいが共同運営する企業向け Web3 コミュニティ Web3 ビジネスハブで4月23日19時より会員限定のオンラインセミナーを開催します。今回はアバロボヘッドオブジャパンロイさんをゲストにご出演いただき、アバランチと RWA リアルワールドアセットをテーマにお話しいただきます。こちら詳細は新しい経済のサイトに上がっております。ぜひ WBH Web3 ビジネスハブにご参加いただき、このイベントにもご参加ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやお知らせについてはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。